ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木秀夫です。そして今回もリモートでのご出演となります。臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生です。奈穂先生
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。今回もいくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていこうということなんですけれども、先生今回はどういったテーマでお届けしましょうか。
今回のテーマは検診や人間ドックについて、まあ、どうなのかなってお話ししていきたいと思ってます。
はい、この10月といいますか、なんかいろんなね、検診を受けましょうとか、それこそ乳がん検診受けましょうとか、いろんなところで耳にするようにはなったんですけれども、このなんか10月ってそういった時期なんですかね、先生。
ねえ、なんかやっぱそういう時期なんでしょうね、うんうん、
一番季節的にもいいでしょうし、やっぱりその、はい、私も毎10月がそのピンクリボン月間ということで、この10月に乳がん検診とかはまあ毎年受けるようにはしてるんですけれども、うーん、先生はどうですか、ズバリ検診受けてますか。
採血の検診はすごくしてるんですよね、うんうん、
はい、
もう年に4回ぐらいのペースでしっかりフォローしています、
うん、
ただそれ以外のものになってくると、うん、やっぱしてないんですよ、できてないというか、
うん、あらあらね、医者のなんとやらって言いますよね、先生ね、
はい、うん、でも結構そういうドクターって多いんじゃないのかなっていうのと、
うん、
なんかまあそういう人も多いんじゃないのかなと思うので、
うん、
なんかその辺をなんか直樹さんとこう話しながら、うん、ちょっとこう語れるといいのかなと思ってます。
そうですよね、私先生実はね、人間ドックって去年初めて受けたんですよそれもちょっと問題かと思うんですけれども、48歳にして初めて受けたんですよ、うん、でもう朝8時ぐらいから並んで、はい、夕方の5時までもう1日コースをしてでも意外となんか朝8時に受付した時点で、あ、こんなに健康診断に人間ドック受ける方がいらっしゃるんだっていうので、それがちょっと目から鱗だったんですけれども、やっぱりその、ね、健康に関してやっぱりその意識が高い人たちがたくさんいるんだなっていうのを思ったんですけれども、受診率って先生どうなんですか、人間ドックとか、まあ、検診とか。
そうね、そう、この今回の話でちょっと調べてみたんですけれども、うん、
はい、
まあ、検診と人間ドックを、うん、まあ、合わせてになるんですが、
うんうん、
こうなんかですね、調べたところ、うん、なんか男性は 72%、うん、女性が 72、3% ですね、うん、ぐらいはなんか受けているらしいという、意外とやっぱ多いですね。
多いですね。それ、はい、年代別にはどれぐらいなんですか。
でやはり一番多いのが 50代の人。
50代か、
はい、
そうかそうか、ま
あ、ちょうどちょっと肩が来てなんかこう、うん、自覚するようになってきて、
うん、
なんかちょうどしかも働いている時期ですよね、うん、まだね、うん、なんかそこでやっぱ多いのかなというふうにですね思いました。
そうですよね、私も40代になって、まあ、乳がん検診とか子宮がん検診はまあ毎年検査するようになりましたけれども、人間ドックがねその去年初めてだったということで、ちょっと毎年やっぱり先生メンテナンスはやっぱり毎年した方がいいですよね。
メンテナンスはもう毎年しないと本当に年々ね変わっていくんですよ、
うん、
1年のうちでももう季節で結構いろいろ変わるように、あ、体変わっていっちゃうので、
うんうん、
毎年1年はごとには必ずした方がいいと思います。
うん、そうですよ、逆にその、まあ1年間の間でどれぐらい変わったかってい こうデータで数字で見やすくなりますもんね、先生ね。
はい、見えますね、見えやすくなりますし、
うん、
そのデータを収集し集積していくことが、
うん、
まあ、取説とかです、この間お話ししたように、はいはい、になんか関わってくるので、
うん、
それにやっぱねやった方がいいですね、
うん、このそもそも先生、その人間ドックって昔からあったものなんですか。
そうですよ、調べてみたんですね、これも、ね、気になって、
はいはい、
でもそんなね昔じゃないんですよ、やはり最近のもので、うん、
はい、
なんかごくごく最近なんですよね、
うん、
なんかこうできたのが、
うん、
あれ人間ドックが、
うん、
そうです、1950、これ意外と早いんですよ、戦後の、うん、
はい、
なんか1954年の国立医療センターで開始になったのが人間ドックの、まあ、スタートっていうものだったんですね、
はいはい、
いやこれすごい早いなと思いました、
うんうん、
でなんかそういうのをあの指導している産業医っていうものがあるんですけど、
あ、聞いたことあります。
大きな企業になってくると、うん、あのドクターに、まあ、相談できますよとか指導を受けれますよっていうのを、うん、まあ、しないといけないってものになってるんですが、
はい、
こちらができたのが、まあ、ちょっと年代いろいろだと思うんですが、まあ、一応できましたよって言われてるのが、うん、1972年なんですね。
え、まだ最近じゃないですか、産業医、
はい、ついこの間ですよね、
そうですよね。え、そもそもじゃあ産業医っていうのはどういった役割なんですか？
なんであの企業でにおいて、まあ、ある程度大きな企業じゃないと、うん、あのないものなんですけども、うん、まあ、職場での健康管理を行っていうことになるんですが、
うんうん、
まあ、その健康管理の中で指導をしてくれたり相談できる人が、ドクターがいるっていうことですね。
あ、なるほどなるほど、まあ、そういったその産業医の方たちが結局そのまあ人間ドックとか検診をこう積極的に進めたりとかしてということですね。
そうですそうです、検診の結果をお伝えしてくれたりとか、
うん、
まあ、そういったことを、ね、してくれるっていうものですね。
もうズバリもうとにかくそのまあ検診検査人間ドック大事だよなんて叫ばれてますけれども、なぜそこまで必要だと思われますか、先生は？
もうね、これ明らかに長寿だからなんです、うんうん、
え、長寿？
そう、もう長生きしちゃうっていうところが、うん、なのでもう取り、はい、あのメンテナンスしないと、うん、もう明らかな差が明確に分かってるんですよ、
うん、
もうしっかりとちゃんとしてきた人の生き方と、
うん、
もう全然好き放題して何にも硬い、あの自分の体 に合ってる合ってない、その体質、はい、弱い強いっていうかのも無視して、
うんうんうん、
まあ、好き放題やってきた結果っていうのが明らかな差があるぞっていうのがもう見えてきてるので、
うん、
生きれば生きるほどその差が明らかに離れていきますよね、
うんうんうん、
もう50代おっしゃるようになんか40ぐらいからだんだん、うん、あ、なんかちょっと見えてきてて、50代くらいはなんか発症して明らかにちょっと病院行かなきゃとか思ったりとかして、
うんうん、
でも60代70代80代とかになってくると明らかに違いますよね、うん、
ま
あ、そういうのはもうあと、うん、そんな弱ってしまってからだと、うん、取り返しのつかない部分がいっぱいあるっていうことも、うん、まあ、やっぱ分かってるわけですね、もうね、
はいはい、
とすると、うん、もう早くからメンテナンスして、うん、この体を、なんだろう、ちょっとボロくなったものを部品を交換するっていうことができないので、
うん、はいはい、確かにそうですね、車みたいに部品交換できないですもんね。
そう、できないんですよ、この体で一生生きないといけないんですよ、どんな状態になったとしても。
なるほど、
うん、だからボロくしないように、うん、なんとか持つように持たせるようにしないといけないっていう、
うん、
もう30もう、ね、平均寿命が30代、うん、40代だったところは、うん、こんなのあんまり必要ないと私も思うんですね、
はい、
だけど今もその倍以上生きるので、
あ、そっか、
あの、そう、持たせないといけないっていう、
うん、
持たせるためにどうしたらいいのかって言ったら、うん、メンテナンスしないとねっていう、
で
それぞれのメンテナンスの仕方が非常に個人差があるので、
うん、
なので自分の取り扱いっていったものを自分で学んで自分でちゃんと調整していかないといけないっていう、まあ、そのために健康診断とか人間ドックというものはやっぱできてるし、うん、ますますこの必要性は高まってくると思います。
確かにそうですよね、人生100年時代って叫ばれてますけれども、やっぱりそこまでこうパーツを長持ちさせないと、はい、
そう、交換できないんだからちょっとこう持たせるしかないんですよ。
そうですね、本当そうですね。
そうです、
まあ、でもそうですね、そういった意味ではまあ検診とか検査、まあ、その人間ドックっていうのは、早期発見早期解決につながりますもんね。
そうですそうです、
うんうん、
もうそこが一番なんです、まあ、そうしないと、うん、もうどんどんどんですね、もう劣化していって、
うん、
まあ、その部分補うっていうことは難しいんですよね、
うん、
いかにダメージの減らしてあげるかっていうことがすごく大事なので、
うんうん、なるほど。じゃあそういったまあその検査検診人間ドックなどで病気をが分かりました。でも先生、はい、先生がおっしゃるようにそのほら体質とかまでは分からないですよね。
そうなんです、
うん、
この基本的な一般的な検診とか人間ドックでは、
うん、
体質そのものは見てないので、
うんうん、
やはりそういった面がやっぱ必要だなと、
うん、
早期発見だけでは、
うん、
まあ、それすごく大事なんですけども、
うん、
早期発見の手前でもその病気になったっていうのは、
うん、
その人のもちろん体質と生き方とっていうのがすごく密接に関係しているので、
うん、
今後そうならないようにもう根本的な解決ですね、今からはも
う
そちらの方がより大事になってくるのではないのかなと思ってます、
うん、うーん、なるほどね。それがやっぱり全部つながっちゃうんですね。その自分の取説、ね、前回も話しましたけれども、自分の取説を知ることっていうのがやっぱりまず自分の体質を知った上で、そしてちゃんと検診、はい、検査人間ドックも受けてなんとか100年持たせる
そうです。もう生きざるを得ない大体はね、まあ、みんながそうではないですけれども、どういう状況であったとしても、生きざるを得ないかもしれないっていう前提で考えて生きていく必要があるんです。
せっかくね、生きるんだったらこう状態のいい感じでこうね、生きていきたいですもんね。
そうです、そう、綺麗で元気に楽しく生きたいですよね。
本当、そうですよね。
もうきつくて痛くて、なんか病院にずっともう出られないとか歩けないとかっていう、10年20年っていうのはなんか面白くないじゃないですか。なんかそれは努力次第で、それは変えられる可能性が十分にあるので、
なるほど、
それだったら取り組んだ方が早いよねって。お金もそういう治療のためにどんどんこう持っていかれるよりは、なんかまずメンテナンスにお金をかけといて、もうそれ以外の、病気になった時とか、もう自分で動けなくなった時の方がよっぽどお金かかっちゃうって、
ああ確かに、そうか、そうなんですよね、先生ね。
次のメンテナンスにちょっとずつちょっとずつかけといた方が全然安く済んじゃうんですよ。
なるほど、そうか、なんかずしんってきますね。まあでもね先生、本当に去年からまあコロナ禍で健康診断の受診率なども全国的になんか低下してるっていう話も聞きますけれども、はい、やっぱりこういった話を聞くと、やっぱりそのね、ちゃんと感染症対策をした上で、やっぱりこう自分のメンテナンスはやっぱり怠らない方がいいですね。
メンテナンスを怠らない方がいいです、
ね、ぜひ皆さん自分のトリセツ、そして検診、人間ドック、もう一度見直してみましょうね。さあ今月もマンスリープレゼントあります。なほ先生おすすめの塩、ミネラルたっぷりの棒の角の塩プレゼントをいたします。なほ先生への質問も添えてメールでお申し込みください。メールアドレスは city@friendsfm.co.jp city@friendsfm.co.jp となっています。これが本当にミネラルたっぷりということで、先生おすすめのお塩ですので、ぜひ皆さんご応募くださいね。いや先生、今回は自分のトリセツ、検診、人間ドックをテーマにお送りしてきましたけれども、先生じゃあお互いちゃんと毎年受けましょうね。
そうなんです。私は人事じゃないんですよ。ち
ょっとそうです、声を大にして言いますよ先生。
はい、
ね、本当にリスナーの皆さんもみんなでこれを機会にね、検診、人間ドックについて改めて考える機会にしましょうね。さあお送りしてまいりましたドクターなほのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。先生来週は、
来週はですね、健康も身も努力しないと手に入らないよっていうことをお話ししたいと思います。
はい、来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。